皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今回お持ちいただいた本はもう表紙から美しいですね。
そうですね、本当に見事ですね。本当に沖縄の自然の豊かさもうそのものですね、
はい、
の本が出ましたので持ってきました。タイトルが、大浦湾の生き物たち、19個生物多様性の重要地点、沖縄島大浦湾、ダイビングチームスナックスナフキンの編著で、宇内正美さんの学術監修、そして、南方新社から発行されております。
はい、私も親戚がね、近くに住んでいたので、はい、よく通っていたんですけれども、大浦湾ってかなり豊かな自然に囲まれているんですね。
はい、ということはよく新聞とかテレビの報道などで、はい、目にしたり耳にしたりするんですけれども、実際私たちはですね、僕は個人としてはですね、この本を見るまでは素晴らしさがはっきり言って分かってなかったです。
私もです、通り過ぎてる時には気づかなかったことがたくさんありますね。はい、
でこの最初の方にですね、この2ページ3ページにまず地図ですね、はい、俺らの地図と、実際的なその地形とかが載ってるんですけれども、うん、本当にこのちっちゃな大浦湾の中にこれだけ多様な生き物、はい、植物がいるっていうのが、本当にこの本でなければ分からなかったんじゃないかなって気がするんですよね。
いろんな生き物がいるんですけれども、はい、微妙に場所が違ったりして、はい、それによってまたね、生息する生き物も変わってくるんですね。
そうですね。うん、まずこの本が出てくるの、紹介されてるのが、まず森と川なんですけど、はい、やっぱり海が豊かっていうことは、それだけ山が豊かということにもつながると思うんですよね。うん、ですから、大浦の豊かさっていうのは本当に多様性なんですけれども、はい、海だけじゃなくて、その陸の豊かさも背景にはあるっていうことが、この本、まず分かってきます。
森もすごいですね。イノシシがいたり、はい、川には魚がいたり、はい、
まあ、リキュアイもいますし、マングローブがあってっていうことで、また干潟から始まっていくんですが、はい、いろいろな貝とかですね、見ていくと、モバですね、海藻のモバがあって、このザングサで有名ですけど、はいはいはい、そのザングサだけじゃなくて他にもたくさんの海藻類があるんですよ。
へえ、なんかこう見てると、あ、こんな海藻がいるんだって全然わからなかったのもありますね。
はい、で有名なそのサンゴですね。
サンゴもね。
はい、でサンゴも、この本を見て初めて分かったんですけれども、はい、青サンゴの群落があるんですが、これが石垣島の白帆の、青サンゴの群落と匹敵するぐらいの規模であると。
そうですか。
でもう一つびっくりしたのが、はい、この青サンゴがですね、遺伝的に単一ということで、
つまり一つのサンゴがあれだけ広がったっていうこと。
そうですね。一つのポリプから成長したっていうことらしいんですよ。
どれぐらいかかってそれぐらいの大きさになったのかと想像すると、
はい、
自然の果てしなさ、奥深さを感じますね。
そうですね。また今でもその浦湾からは新種の貝とか魚、さまざまな生物が、植物も含めて発見されているので、まさしく本当生物多様性
生まれ続けてるんですね。
はい。本当に、展示場じゃないかなと思うぐらい素晴らしい環境のもとに、暮らしてるということなんですよね。
そうですね。この本を推薦していらっしゃいます、東京工業大学名誉教授の本川達夫さんの文章をご紹介します。大浦湾の生物は実に多様である。その理由は、山、川、海、海辺に様々な生態系が揃っていること、そして亜熱帯であること。熱帯亜熱帯地方は生物の多様性が圧倒的に高い。熱帯雨林は陸で最も生物多様性が高く、サンゴ礁は海で最も生物多様性の高い生態系である。多様な生物に満ち満ちており、それらが活発に活動している光景を見れば、なんと豊かなんだろうと感じるに違いない。これは生き生きとした豊かさだ。先進国は豊かな国と捉えられている。一方、亜熱帯域の大多数の非先進国は普通豊かでないとされるのだが、経済から目を自然に転ずれば、 まことにこれらの国々は豊かなのである。経済的豊かさは、それを手に入れるために日々忙しく働いて、人々が疲れ果ててしまう豊かさだと私には感じられる。それに対して熱帯の自然は息がよく、見ている私たちをも生き生きとさせる豊かさである。だからこそ沖縄観光が人気なのだろう。熱帯や熱帯域を国内に持つ先進国は多くない。その例外の一つが日本である。日本は二重に豊かな国だと言っていい。
まさしく沖縄だけじゃなくて、日本だけじゃなくて、世界に誇る場所、うん、ということですよね。
そういうことを踏まえて考えると、大浦湾が今直面している現実というのは本当に厳しいものがありますね、はい、
そうですね。ですからもう残すべきだと思いますし、まあ、この環境はどういうものなのかということをですね、改めて評価しないといけないなって気がするんですよね、はい、そういった意味ではこういった本をもとにですね、しっかりといろんな方が見ていって、うん、その素晴らしさ、本当生物の多様性というものの、意味をですね、ちょっとやっぱ感じてほしいなって気がするんですよね、
はい、先ほどのサンゴの話ではないですけれども、はい、これだけ素晴らしい豊かな自然が出来上がるまでには本当に長い長い年月がかかっているわけじゃないですか、はい、もしなくしてしまったら、それを取り戻すまでにもやはり同じぐらい、ひょっとしたらそれ以上の時間がかかるということですよね。
掲載されるまでは本当に何万年という、時間帯だと思うんですけど、それがなくすのは本当に一瞬ですよね、はい、そういったものをやっぱもっと私たちは自覚しないといけないし、考えないといけないなって気がするんですよね。本当にこの本はですね、とにかく圧倒的です。
はい、
はい、
もう改めてその豊かさをね、こうして写真一枚一枚で、はい、確認することによって、はい、私たちは実感しないといけないですね。
そうですね。またこの本の特徴はですね、もちろんその標本写真もあるんですけども、ほとんどが生態写真なんですよ。で、この砂付近の方々がですね、はい、きちっとその大浦湾に潜って写真を撮られてるっていうことが分かるっていうことですよね、はい、ですからそれだけきちっとみんな生き物が生きているっていうことにつながるっていうことですね、うん、
はい、まだまだ新しい命が生まれ続けている場所ですからね。
そうですね。
改めてその魅力を教えてくれる一冊ですが、
はい、またこれからどんどん新種が発見されていくと思いますので、はい、やっぱりこの素晴らしい自然を残していきたいなと思いますね。
そうですね。それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい、タイトルが、大浦湾の生き物たち19個生物多様性の重要地点沖縄島大浦湾ダイビングチームスナックスナフキンの編著で、学術監修を小渕雅美さん、そして南方新社から発行されております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。